ルッコボイス。
この番組は小樽観光協会、協和総合管理株式会社の提供でお送りします。この番組は小樽観光協会のメンバーと小樽市内のタルッコたちでお送りする番組です。ナビゲーターは田口智子です。さて、まずは今回の出演者ご紹介しますが、タルッコさんたちが出る前に観光協会の池田さんにね来ていただきました。よろしくお願いいたします。
はい、社長ガラスの池田です。よろしくお願いします。
池田さん、今日はですね、
はい、
ちょっといつもとまた違ったキッズたちが
来
る、はい、わけなんですが、はい、その子どもたち、タルッコたちの、まあ、面倒を見てるというかね、先生でもあります、今日は知識の森という名前の、まあ、塾なのかな、その辺聞いていきたいと思いますが、青木さんに来ていただきました。青木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、池田さん、知識の森って知ってました？
はい、ですね、青木さんとは、うん、お知り合いというか同じ委員会で活動させていただいているところもあるので、はい、存じ上げてはおります。
はい、ただ私ももちろん青木さんね、英会話の先生っていうイメージはありましたけど、知識の森っていう今お名前なんですね。
はい、はい、通常の英会話スクールの他に、うん、子どもたちの放課後のお預かりと英会話のレッスンとプラスしたということをやっておりまして、
はい、
毎日子どもたちを学校までお迎えに上がって、うん、スクールで放課後の時間を過ごしてもらって、うん、その中で、こちらの方で過ごしていただくときには毎日1時間とか英会話のレッスンがあるっていうタイプのことをやってまして、
はい、
そこの名前が知識の森という名前になっております。
そうですか。確かに私も学校の前でね、青木さんに会ったりしたこともありましたもんね。
そうですね、お迎えの時に。
今お父さんもお母さんももちろん働いていて、お忙しいご家庭も多いから、知識の森みたいな、まあ、塾といいますかね、その預かって英会話も勉強できるってニーズが高いんじゃないですか。
そうですね、今のところ、ありがたいことに結構多くのお子様方に来ていただいております。
うん、そうですか、わかりました。池田さん、ぜひね、まあ、子どもたち、おたる子たちにもこれからはね英語を喋れるようになってもらったら、うん、今後のおたるのためにも良さそうですよね。
本当にその通りですね。まあ、今コロナっていう現状があるので難しい局面ではあるんですけど、うん、まあ、これが落ち着いたらまた外国のお客様が増えてくるわけですから、
はい、
まあ、そこで英語が喋れるおたる子がいるっていうのは、うん、もう素晴らしいことだと思ってます、
ね。もし外国からね、クルーズ船が例えば寄港したとして、うん、大人たちがおもてなしするんじゃなく、うん、タルッコたちがね、うん、もし岸壁で おもてなしなんかしたら、うん、わおってね、喜びますよね。
最高の思い出になりますよね。
そうですよね。うん、いや、ぜひそんなねタルッコたちが増えてほしいなと思いますが、改めて青木さん、はい、知識の森のなんかコンセプトとかってあるんですか？
そうですね、できるだけ座ってテキストを見て英語を覚えるっていうよりは、うん、せっかく放課後来て日常の時間をこちらの方で過ごしていただいてますんで、うん、レッスンの時にはお友達と遊んだりですとか、うん、する時に使うような英語をできれば覚えてもらって、でそれを実際レッスンが終わった後で友達と遊んでる時に、うん、全部は無理だと思うんですけれども、うん、次は君の番だよって言ったりですとか、うん、何してもいいですかっていうようなことを一つ一つこう英語に置き換えていけるような、
うん、
まだまだできてはいないんですけども、うん、そういう目標を持って毎日レッスンの方しております。
素晴らしい。ちょっとある意味だから机上型というよりも実践型というか、
はい、
そういう感じですよね。
そうですね、それ目指してます。
いくら、ね、英語の文法が分かってても言葉として発せられなかったら意味がないですもんね。
そうですね。
いや、池田さん、ちなみに英語の英会話の方は、
ですね、ゼロです。
いや、そうなんですよ、はい、でも学校では当然英語勉強したでしょ、
ね、そうなんですよ。
私だって英語すごい得意だったはずなのに。じゃあね、うん、観光客の方にパッと会った時に出るかっていうとなかなか出ないので。
ですよね。
ここはじゃあ、うん、後ほど登場するね、タルッコたちも英語、うん、はい、自信あるって言ってた子供もいたので、ね、お話をね聞いていきたいと思います。はい、なんか最後に青木さん、これだけは伝えておきたいこととかありますか？
そうですね、やっぱり小樽でスクールの方をやらせてもらってますので、うん、子どもたちにも何か一つ 小樽のためになるったらあれですけど、うん、先ほどの観光客の方をお迎えしたりですとか、うん、そういったことを英語でできるようなお子さんたちになってもらえればいいなというふうに思っております。
はい、もうコロナが終わってね、またたくさんの外国からの観光客が来た時にはもう知識の森の子どもたちが大活躍するように、うん、もう私も願っておりますので、
はいはい、
まずはでは青木さんありがとうございました。
頑張ります、ありがとうございます、失礼いたします。
タルッコボイス FM オタル76.3MHz。
では、先ほどの知識の森の子どもたち、今日は3人ご参加いただいております、はい、せっかくだから自己紹介してもらおうかな、うん、じゃあ亮太くんから。
はい、こんにちは、天笠亮太です。はい、僕は山本小学校6年生で、まあはい、知識の森に通っています。
はい、ありがとうございます。じゃあ隼人くん。
奥沢小学校の中村隼人です。3年生で知識の森に通っています。よろしくお願いします。
はい、ではさなちゃん。
塩見台小学校の鎌田さなです。3年生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。池田さん、今日はですから6年生の男の子1人と3年生の男の子、そして、3年生の女の子という3人ですが、うん、はい、3人とも共通点は先ほども言ってました、うん、知識の森に通っているということで、うん、じゃあ今の自己紹介をね、英語バージョンでって言ったらスラッとできちゃうわけ。
まあ、
じゃあちょっとりょうたくんから言ってみようか。
ハロー、マイネームイズりょうた天笠、ナイスとミーユ
ー。はい、バッチリ。じゃあ次ははやとくん。
Hello, my name is Hayato Nakamura. Nice to meet you.
はい、じゃあ、さなちゃん。
Hello, my name is Sana. Nice to meet you.
はい、ありがとうございます。小学校3年生ですよ。池田さん、3年生の時、英語なんて。
いや、鬼ごっこしかしてなかったですよ。
本当ですよ ね、そんなことしかしてないです、自転車乗ってるかね。いやいやいや、わかりました。じゃあ今日はこんな3人とやっていきたいと思いますが、はい、まずは3人にいきなり英語って言っても私たちがタジタジしちゃうので、うん、日頃の生活とかを聞いてみたいんですが、です、ね、うん、まずじゃあ6年生のりょうたくん、いつから英語習ってるの？
6年前、 1年生の割と初期に、うん、まあ始めました。
それ何、お母さんが始めた感じ？
まあはい、そうですね。アメリカで働けるように。
かっこいい。で、りょうたくんはどう思ってたのそれ？
まあなんか話を聞いてる限りは楽しそうだしなと思って入りました。
やってみてもいいかなと。では、はやとくんはいつからやってるの？
小学生になって1年生入って1年生の後半ぐらいからやってるから、だいたい2年半とかやってるから、
どう？英語楽しい？
楽しい。
どんなとこが楽しいの？
なんか新しいこととかで、日本語だけじゃ分かんないところでも英語で先生が教えてくれたりするから、それで分かったりするから。
すごい。さなちゃんはいつからやってるの？
幼稚園の年長の時から3年生までなので4年ぐらいですね。
幼稚園なんて英語をやりたいなんてその時は思ってたの？
はい、少しだけやりたいなと思っていました。
すごいね。ちょっと素晴らしいですね、今日のね、また3人もね、うん、じゃあぜひ池田さん、なんか聞いてみたいこととかあったら聞いてみてください。
そうね、うん、ちょっと待って、タジタジし始めちゃって
ごめんなさいね。もうすでに
その学校以外でなんか英語に触れる機会はあるのかな？テレビとか。
ああ、そうだね、うん、お家でこう英語のアニメ見たりとかするの？
あんまやってないし、そもそも登録してないので。
ああ、そうなんだ。じゃあ普段のお家ではあんまり英語を勉強するってことはあんまりないの？知識の森に行ってる時だけ英語を触れてるって感じなの？
まあ、あんまり。
いや、でも結構意外にするかもしれない。
あ、隼人くん、はい、どんなことしてる？お家とかで。
なんか例えば、 英語の先生に、うん、学校の先生に英語のやつ書いてきてねとか言われるときに、
うん、
書くときにもう終わってもなんか逆になんか楽しくなっちゃって、うん、何もずっと書き続けちゃったりするときが
すごいもうここまででいいよって言われててもまだまだやりたくなっちゃうんだ、
はい、なんかやりたくなっちゃう。
すごいですね。こう喋ることに関してはこう抵抗はないの？
喋、うん、ることだったら、
うん、英語を喋ることと、
どうだろう、学校とかで、うん、なんか先生で外国人の先生がいて、
う
ん、それでなんかたまに分かんない時とかは、うん、分かんないものとかがあるから、うん、それを教えてあげたり。
へー、すごいですね。さなちゃんはお家でアニメ見たりしないの？英語の。
しないけれど、うん、学校の朝の時間でローマ字を書くときがあります、
うん、あ、そうなんだ、うん、やっぱり今の小学校って違いますよね。私たちが子供の時ってね、うん、中学校から英語と触れ合うって感じでしたけど、
うん、
こうやってもう本当にちっちゃい時から触れ合ってる子たちがね、うん、たくさんいてすごいですよね、うん、はい。じゃあせっかくだからもう早速英語で話とか聞いちゃいます、う
ん、ね、
聞いちゃっても私たちまたタジタジするだけかもしれないですけど、
うん、はい、
行ってみますか。
聞いてみましょうか。
今回なんと小樽の好きなところとその理由を英語で話してもらえることになってまして、
はい、
ちょっと言ってもらったところで私たちが理解できるかどうか置いといて、
ね、はい、
じゃあ、
うん、
りょうたくん行っちゃう？
じゃあ、まあ、やります。
やります、はい、お願いします。
There are many good sushi restaurants in Otan. I like sushi best of all Japanese food. That's why I like Otan.
池田さん分かりました？
うん、寿司は分かった
それはさすがに要はお寿司屋さんがたくさん、うん、美味しいお寿司屋さんがたくさんあるところが小樽の好きなとこですみたいな感じで、りょうたくん合ってますか？
まあ大体、
まあ、大体
おー、すごい
お寿司好きなんだ、
まあ、はい、
日本のね、ご飯の中でお寿司が好きですみたいなこともね、おっしゃってましたけど、
うん、まあ、日本料理の中で一番好きです
。確かに小樽は寿司の町でもありますから、うん、そこが好きなところと、
ね、
いうことで、うん、ありがとうございます。じゃあ、隼人くん行ける？
はい、行けます。
どうぞ。
We have much snow in winter and we can play in the snow. That's what I like about 小樽。
池田さんどうですか？
おっと、すごいね
発音いいですね。
いいね、うん、スノーは分かったぞ
あの一人につき一単語
すいません、
おばちゃんもなんとなく分かったのが、うん、冬にね雪があるって、うん、それで雪で遊べたりするのが好き的な感じ。
あ、だいた
い、だいたい
なるほど、同じ解釈でした。
同じかスノーしか言ってなかったウィンターか
すごいね。
そうです、いや、うん、ほんとスラスラっと ね、素晴らしい。じゃあさなちゃん行きますか。
はい、I like Otan Canal the best. I've been really interested in it since I studied about the history of Otan.
これは全然よく分からなかった。カナルとヒストリーごめんなさい、さなちゃん、おばちゃんたち分かんないから、今どういう意味だったの？
オタル運河の歴史について調べたりすると、うんうん、そのオタル運河のことがますます好きになりますという。
素晴らしい。みんな発音いいですよ ね、
すごいね。
さすが知識の森。
知識の森すごい。
あの、ただね、本とかで学ぶだけじゃなく、こう会話の中で、うん、実践の中で学ぶって言ってただけあって、
うん、
私たちがこういかにも読んでます的な英語じゃないですよね、
うん、ちゃんとなんか使えてんなって感じが
しますね。ネイティブな感じがしますよね、すごいわ。わかりました、感動ですね。
感動、一緒に通おうかな
でも知識の森子供向けかな、ごめんなさい
一応高校生もやってる。
あ、やってるんだ。
でも、も
う高校生も
あんま大学生がバイト来るくらい、
くらいなんだ、うん、バイトで教える側でね、
池田さん教える側にならないとちょっと大人いけないみたいで、はい、ごめんなさい、
諦めました、
はい、いやでもあのパシフィック英会話さん ね、うん、大人でも大丈夫ですけどね、はい、そちらの方に通っていただくということでお願いします、はい、いや改めて今ちゃんと思い返してみますと、うん、まず涼太くんは寿司が、うん、寿司屋さんがたくさんあるところ、美味しい寿司屋さんがいっぱいあるところで、ハヤト君は、まあ、冬に、ね、雪がたくさん降って、雪でいっぱい遊べるところ、そして、サナちゃんは、運河の歴史を調べるとますますその歴史的なことが分かって好きになれるっていうことだよね、うん、みんなそれぞれ、
うん、
子供たちのその小樽への視点、
はい、
みんなバラバラですよね、食と、うん、そのまあ、季節感というかね、うん、自然と、ね、あとその歴史と文化みたいな、
うんうん、
どうですか池田さん。
いや本当に頼もしいですね、観光業に携わるか携わらないか別として、うん、小樽のことを英語で喋れるっていうことが、まあ、例えば涼太君だとアメリカに行った時に小樽はこんな町なんだよっていうおすすめできるものがあるとか、うん、来てもらった人にこう話せるっていうのはすごく心強いなと聞いてて思いましたね、うんうん、
ねえ、いやだからもしここにね誰か外国のお客様がいらっしゃったとしたら、うん、3人がもしね小樽のいいところおすすめのとこどこって聞かれた時にその3社のね、うん、答えで、いや小樽ってすごい自然も豊かで、うん、食べ物も美味しくて歴史も感じられていい街だねってきっと思うと思うので、ね、
う
ん、ぜひ3人にガイドしてもらいたいぐらいだ ね、
うん、
はい、じゃあちょっと1曲いきたいと思いますが、ちなみにハヤト君は何が好きなの？
打ち上げ花火。
では1曲挟んだ後に、うん、またタルコたちにお話聞きたいと思います。
タルッコボイス FM オタル 76.3MHz。
では今日は知識の森というね、まあ、塾に通っています、うん、涼太くん、さなちゃん、はやとくんの3人に、お話を聞いていますが、では、はい、まだいろいろと小樽の話をね、うん、聞いていきたいと思うんですけれども、はい、そうですね、うん、3人にせっかくですが小樽に今後どうなってほしいか、うん、
はい、
聞いてみたいんですけど、うん、じゃあさなちゃんどう？
観光場所とか、うん、そういうのが増えて小樽が有名な街とかになって観光する人が多くなってほしいと思っています。
それはもう池田さんが切に願ってることですね。
切に願ってますよ。
今はコロナだからお客さんちょっと少ないけれども、うん、昔はさすごいあの観光客の人たくさんいたの。さなちゃん見たことある？
はい、見たことあります。
あれよりもっと来てほしいんだ。
はい
もうじゃあもう溢れかえんばかりの、
ね、そうだね、一緒にやろう。
たくさんの観光客がもっともっと来てほしいというイメージですね、うん、はい、じゃあハヤト君どう？
うん、あの子供たちとかが、うん、遊べるところが増えてほしい、うん、公園とか、うん、遊園地とかが増えてほしい、うん、
そっか、普段遊ぶような公園ってあります？
入船公園、
あ、比較的に小樽の中で大きい公園だよね、
うん、
遊具とかもあるしね、うん、そっか、遊園地とかは行くことあります？
行ったことないかもしれない。
だいたい小樽に遊園地って言っても水族館のところ、
うんね、うんうん、
くらいかな、うん、そういうようなまあ遊べるようなところが小樽にもあったらいいなっていうことです ね、うん、ね、うん、じゃあ涼太くん6年生ですがどうでしょう、小樽どんな街になってほしいでしょうか？
100年前みたいな活気とか、うん、流通とかが戻ってきてほしいですね、うん、今ビルとかいっぱい建って、
うん、
そっか、あ、まあ確かにね、100年前の小樽はもう素晴らしい発展をしていた町ですけれども、それは何、涼太君何かで知ったの？
まあ、学校の勉強なん
で。学校でそういうこと勉強するんだ。
まあ、一応小樽の歴史をアイヌの終わりあたりから、
うん、
まあ、現代までとは言わないけど、
うんうん、
まあ、運河論争あたりまでやってました。
そうだったんだ、すごいね、うん、じゃあまあ本当に、まあ、昔の小樽のように本当に たくさんの荷物が例えば港を通じて入ってくるとか、まあ、銀行でたくさんの取引があって、世界にその影響があったみたいなそんな時代だったような小樽になってほしいと。
まあまあまあまあ、はい、
ということね。
札幌コスぐらい
あ、札幌コスぐらい
になってほしいですけど、
うん、そうですか。 そうだね、うん、まあ、そのためにもね、りょうたくんにも力を貸してほしいですよね。
そう、やっぱり
ね、おたるっ子の力が本当に必要かな、うん、と思います。ではあともう一つ、観光協会ではおもてなしエピソードのね、
はい、
募集をしておりますが、せっかくですから3人にも聞いてみますか。
そうですね、おたるでいいと思うところや感動したエピソード、う
ん、ありますか。じゃありょうたくん。
はい、僕はおたるタイムガーデンとか、うん、びっくりドンキーとか行って、倉庫が再利用されてるのを見て感動して感じですね。小樽、うん、タイムズガーデン、もともと僕のお母さんの会社だったんで、
へー、
まあ、よかったなと。あそこは
そっか、うんうんうん、じゃあそういう古い建物とかが再利用されてるような場所に行くと亮太くんは感動するんだ。
まあ、はい、そうですね。
そっか、小学校6年生で、
ね、やっぱさっき、ね、言ってたその歴史を勉強してるから、うん、なおさらそう感じるんでしょうね。
そう、素晴らしいね。じゃあハヤト君どうですか。
うん、僕はなんかお店に行ってスタンプがあるんですよ、
うん、
それを貯めて、うん、なんか何回とか、うん、5回とか10回とか貯まったらお菓子やジュースがもらえて、
うん、
そういうなんか子供が楽しめるような、うん、なんか、工夫をしていて、うん、いいなと思って、うん、それがちょっと感動しました。
あ、え、ちなみにどちらのお店でそれスタンプ集めたの。
アークスとか。
ああ、そっかそっか、普通のところでもね、うんうん、確かに子供さんのスタンプあるもんね、うん、そっか。はい、ではさなちゃんどう。
アニメパーティーという、うん、そういうやつがあって、それでみんなコスプレとかするんですが、自分も やることが多いので、みんなそれぞれいい服とか着て、みんないいと思って感動しています。
え、さなちゃん何コスプレしたことあるの。
はい。
え、どんな格好。
うん、なんだろう、 いっぱいあるから。
いっぱい教えて。まあ何個かでもいいから、こんな格好したことある、こんな格好したことあると教えて。
結構全部友達の手づ、お母さんの手作りの服でプリキュアとかそういうのがあって。
へー、え、それハロウィンの時とかそういう仮装しなきゃいけない時じゃなくても、うん、アニメパーティーの時とかにそういう服着て出かけたりしたの。
はい。
メイクも、メイクとかもして。
メイクはそこまでいかないんですけど、衣装とかは作ってくれて。
へー、楽しかった。そんなん着て。
はい、寒かったですが。
あ、プリキュアの格好、確かになんかね、季節によっては寒いかもね。そうですか。いや、ま、小樽にいながらにしてね、うん、ま、いろんなイベントがあるのが小樽の良さですけど、
うんうん、
アニメ関係、
ね、
そういうの好きな方にもたまらないイベントってありますよね。
そうですね、うん、アニメのアニメパーティーもそうですし、あと、うん、今年でいうと10月の23日、うん、に小樽運河の浅草橋でコスプレのコンテストやります、
うん、
ハロウィンの
サナちゃん
やる予定ですよ。
行かないと、
うん、
コンテストだって。
コンテスト
服着て
行きません。なんで恥ずかしいの。
あ、じゃあ僕がエンダーマンの格好して行きたい、
うん、
え、なんかりょうたくんがエンダーマンの格好していきたいって言ってたけど、エンダーマンって何。
マイクラのキャラクター
。ああ、マイクラ、あの四角い感じのあれだ。あ、
ブロック、
世界で一番上に
行きます。あ、来てよ。
分かった
いです、
うんうん、じゃあエンダーマンが、ねね、登場するのを私も楽しみしておりますよ、ね、そうですか、そうですか。
あとその翌週の土日でハロウィンのゾンビがいっぱいまた境町に来ますから。
去年行った境町のゾンビ見に。
うーん、
行かなかった。
あの、なんか行って、
うん、
なんか行って、
うん、
なんか楽しかった。
楽しかった。ゾンビいた。
うん、めっちゃ
めっちゃいた。
しかもちゃんとリアルで、
うん、
なんか次は行きたいですね。
来てよ。
去年なんかね、確かあれスタンプラリーで、うん、お坊ちゃんなんかゾンビスナックまでもらったよ、
う
ん、何箇所かを回るとねゾンビスナックくれてね、うん、うん、とかね写真も撮っても楽しかったし、うん、ぜひ今年もじゃあ ね、
はい、さっきちょっと話した時怖い本とか読んでるって言ってたから、
あ
めっちゃ怖くするから
読みます。
じゃあ当然一方通行も地獄の一方通行の広がる、
あゾンビの一方通行が出るんじゃないかな、
楽しみだなゾンビのステージがあるみたいなので、うん、よかったら、ね、はい、行ってほしいなと思います。はい、ではまたここでもう一曲いきますか、うん、
はい、
はい、じゃあさなちゃん何の曲がいいですか。
レモンで、
また米津ですね。わかりました。
タルッコボイス FM オタル 76.3MHz。
ちょっと改めてなんですけど、せっかくなので3人がどうして英語を勉強したいと思ったのかを聞きたいんですが、さな、うん、ちゃん何かありますか。
はい、幼稚園の頃から英語習ってたんですが、うん、それから上がっても英語を習って困っている外国人や場所とか迷ってたりしている外国人を助けたいなって思っていて、英語を続けてみたいなと思っていました。
素晴らしい、もう感動しちゃう、
まさにおもてなしじゃないですか、
ね、え、実際にそういうことをしたことっていうか、そういう場面になったことあります。
はい、なってそういう英語を習い続けたいなって思って。
すごいね。いや、子供の時からこういう経験してたら、当然それはモチベーションにもつながりますよね、
あり、
う
ん、ますね。
そう、いやー、さなちゃんぜひこれからも頑張ってね、うんうん、じゃあはやとくんどうして英語勉強しようと思ったの。
なんか町、うん、とかで外国人が、まあ今は来れないかもしれないけど、うん、なんか外国人が来て困ってたりしたら助けてあげたくて、なんか喋れなかったりしたら、うん、なんか何もできなくて、うん、なんかちょっと自分でもちょっと悲しくなっちゃうから、うん、普通になんか英語を勉強して教えてあげて、うん、なんか普通に喋ったりもしたり。
いやー、しっかりしてますしね、し嬉しいですよ、うん、そういう思いがね、
3年生でもこんなこと考えてるって
本当だね。素晴らしい。隼人君、普段からこう困っている人とかを見ると助けたくなっちゃうんだ。
はい、
はあ、偉いね。もう小樽のリーダーですよ。
リーダーです ね。いや、本当に素晴らしい。
じゃあ亮太くんは。
あ、僕はお母さんに勧められて、うん、まあ、お母さんは、まあまあ、アメリカとかイギリス行っても働いて活躍できるようにって英語を習わせたみたいですね、
うん、さっきだって亮太くんアメリカに行って働きたいって言ってたもんね、うん、
まあまあ、その後なんやかんやここまで続いてきたですよね、
うん、
楽しかったし、
うん、だって楽しくなかったら続かないですもんね、
うんうん、なんかこんなことやりたいっていうのはあるの、アメリカ
に。まあアメリカ行って、わざわざアメリカ行ってやるのは変な話なんですが、まあ、小説書きたいです、
ね、おー、すごい、すごいね。
まあちょっと日本風のやつ書いて、
そうなん
だ。夢があるんだ、ちゃんと。
すごいですね。せっかくなのでね、いつもあのキッズたち、タルコたちには、うん、将来の夢も聞いてますけど、うん、じゃあ亮太くんは何、小説家になりたいの。
まあ、小説家っすね。まあ今でも結構小説書いて、この前の夏休みにはスマホで、うん、5ミリ方眼のノートに、うん、25ページぐらい書かれた作品を書いたという裏話が、
すごい。え、そんな25ページぐらいの小説を書いたってこと、自分で。
まあただ出来上がった頃には、うんうん、まあ、文字はかなり小さいのに、それでも4ページとかになったんですけど、
あ、
なかなか長くて読むの骨折れる作品
自分で書いたけど
なんであんなに書いたんだろうってレベルで書きましたね。
いや、ちなみにどんな小説だったの大体。
まあ、それこそゾンビですけど。
おめちゃいいじゃん。
ボタルで、うん、大人が全員ゾンビになって全滅して、うん、子供もバンバン食われて、うん、子供は子供でゾンビバンバン殺して、うん、で石狩尻別から脱出するって話なんです
ちょっとそれも次の境町の時になんかやってくださいよ、
ね、やりたいな
脚本天笠亮太みたいな、
ねうんね、YouTube とかでショートムービーとか作りたいですよね。
いいじゃない。その代わり大人全滅だそうです 面白い、
すごいね。
いやちょっと亮太くんも楽しみだ ね、うん、ねじゃあ英語も喋れるようになれば、うん、その脚本をもしかしたらハリウッドで、うんなんかとかなっちゃうかもよ。
ハリウッドはちょっと、うん、というよりは、うん、あんま小説なので、うん、戦闘描写が極端に少ないのがちょっとって感じなんです。
そこはちゃんと映像がね
2つ3つしかないんですよ。
そっか。いやでも本当に夢がね面白くていいですね、うんうんうん、では隼人くんは夢は、
うん、なんか英語をやってるから、うん、なんか英語の人とかで困ってる人とか、うん、なんか逆になんかもうなんかそのお店で日本人とかの店員さんがいなくて、うんうん、それでなんか日本人の人しかいなくて、うん、なんかどれがどれだか分かんなかったりしたり、うんうんそういうことがあったら、うん、助けて、うん、なんかこれはこうですよって英語で教えてあげる、うん、
じゃあやっぱりその英語を使った、うんそのまあ、外国の方をサポートするようなお仕事をしたいんだ。
あまあはい。
じゃあ、ね、通訳かもしれないしなんか観光ガイドかもしれないし、うん、お店のスタッフで英語が話せるスタッフかもしれないしね、うん、いやそれも楽しみだね、うん、ハヤト君。小樽で働きたいですか？
あはい、働きたい、
もう境町決定、ね、
うん、おいでよ
楽しみですね、うん、じゃあさなちゃんは？
私はパティシエになりたくて、ケーキをみんなに作って、うん、みんなに笑顔になってほしい。
うわ素敵な夢だね。でもほら英語が話せるとさ、ね、アメリカとか、ね、イギリスでもしかしたらショップを開く、ヨーロッパとかでねお店開けたりするかもしれないし、パティシエさんだったら、うん、わかんないけどフランスにね、うん、修行に行ったりするときに、まあ、フランス語がメインなんだろうけど英語だって通じるからさ、うん、いいじゃない。
世界で活躍するパティシエに小樽からね。
ねえ。
そんな人が出た。
うん、お家でももうなんかお菓子作りしたりするの？
料理は結構します。
小学校3年生で、得意料理は何ですか？
カレーライス。
あーすごい、まあ、いいバッチリじゃん。うん、いや今日食べたかったですね。さなちゃんカレーね。
食べたかった。
そっか楽しみだね将来ね、うん。じゃあそういうパティシエさんを夢見て頑張っていると。うんうんいうことで、いや本当にねみんな頼もしいなと思いますけれども、うん、じゃあそんな3人からなんかこう英語でまた全員でのコメントがもらえるということで、うん、じゃあハヤト君からお願いしていいですか？
It's a hard time for everyone because of corona.
We hope things get back to normal
Please come to visit again after Corona is over.
ありがとうございます。一応私たちのために日本語でどんなことを言ったのか教えてもらっていいですか？
うん、僕がまず最初に、うん、今はコロナでみんなが大変な時期です。う
んまあ、で僕が早く収束するといいですねと言って。
うんうん、私はコロナが終わったらまた小樽に来てくださいっていう
感じで、また池田さん泣いちゃいますね。
泣いちゃう、ね、嬉しいね。
そうですか、ありがとうございます。はい、まあ、本当に英語を、ね、3人とも 発音もいいし、まあ、思っていることとかこれからやりたいっていうこともすごく頼もしさを感じたし、
ね、そこを堂々とこう、ね、こんなに若いのに話せるっていうのが本当素晴らしいなと思いました。
本当ですね、うん、最後にみんなあのラジオに出た感想を聞いてもいい？ヨタ君どうだった？ラジオ今回出てみて。
いやまあ珍しく緊張しちゃいました
結構マイクを前にすると緊張するでしょ、う
ん、あーまあと疲れました。
あ疲れた。お疲れ様でございます、まあ、
さっきもちょっと、うん、もう5時6時から10時までずっと、ね、寝ててたので、
あ、
うんうん、ちょっと疲れちゃいました、
ね、あそうですか。お疲れ様です。ハヤト君は？
ラジオに出て、うん、なんか知ったことなんかがいっぱいあって、うん、よかったと、
う
ん、
え何知ったの？
なんかラジオはラジオの、うん、やる場所とかはこんな感じなんだなと思って、
うん、機械とかマイクとかね、
そうだよね。何でも見たり聞いたり実際ねできるってことはとってもいいことだもんね、うん、さなちゃんどうでした？
ラジオとかテレビにはっきり出ることは初めてなので、うん、緊張したし、ラジオであの気をつけることとか多いのですごく勉強になりました、
うん、そうですか。いやでも堂々と話してたよ、うん、とても初出演とは思えませんでしたよ。ちょっとハマりそうじゃない？出るの。
まあいつかまた出たい。
あ
嬉しい、ね、いつかまた
本当、ね、じゃあいつかまたぜひ出ていただきたいですね。じゃあぜひぜひまた今度はさらに英語をパワーアップして、うん、まあちょっとおじちゃんとおばちゃんたちも少し英語をもう少し理解できるようにして、ね、うん、受け入れたいと思いますので、はい、では今日はどうもありがとうございました。
タルッコボイス FM オタル 76.3MHz。
ではこの後は小春立夏のタルッコの一日をお送りします。改めまして小春立夏ちゃんなんですけれども、東京シックスエンターテインメントプロデュースの音声合成ソフトキャラクターなんですね。こちら高校生という設定なんですけれども、小樽潮風高校に通う女子高生ということで、小樽とこの小春立夏ちゃんのさまざまなコラボが行われています。その一つが FM 小樽とのコラボです。 FM 小樽とのコラボとしては、小春立夏ちゃんが小樽潮風高校の放送部に所属しているということで、地元のラジオ局 FM 小樽で番組を持っているという設定で、タルコの1日という番組を実際に作ってもらうコンテストを行いました。たくさんの方にご参加いただきましたが、その作品の中から東京シックス賞として選ばれましたのが、今日放送しますチャイスキーさんの作品です。それではお聴きください。
ここからは小春立夏のタルッコの一日。こんばんは、小春立夏です。以前本州からお友達がやってきて、私が地元民として小樽の観光案内をする機会がありました。今回はその時のお話をしようと思います。慣れない環境で私今結構緊張してるので、すいませんが、分身させてもらえますね。はい、分身の術、ドローン。はい、はい。さてさて小春さん、なんでしょう、立夏さん。私は小樽の一日観光ガイドさんとして、本州のお友達に小樽を堪能してもらうという大役を仰せつかったわけですが、
なるほど。
おもてなしするとなると、やっぱりまずは美味しいお食事ですよね。
そうですね。長旅でお腹も空いてるでしょうし、
そこで何か食べたいものあるか尋ねたんです。ガイドさんですからね。
ええ。
そしたら、まずは海鮮丼食わせろなどとのたまうわけですよ。
ああ、内地の人海鮮丼食べたがりますからね。
そう、そうなんです。じゃあ、どこに、
ええ、
どこに連れて行こうかって考えていたらですよ。まあ、私地元の美味しい海鮮丼屋さん、あんまり知らないなって気づいたんです。
地元あるあるです。
地元あるあるでしょ？
普段が用意してる店なら案内できるんですけどね。
でもね、このままではガイドさん失格ですから。
そうですね。
なのでとりあえず境町です。
境町。
はい、境町通り。
定番コースですね。
そう、困った時は定番コース。
お土産もお食事も楽しめますからね、境町。
そうなんです。運河も近いですし、ちょうどいいかなって連れて行ったんです。
へえ、
したっけ。まあ、
うん、
よほろこんじゃって可愛いこと。
あらあら、
ご飯も満足してくれたみたいです。
よかったですね。
はい。
でも君も食べてたよね。
はい、
お寿司たらふく。
あれはですね、一日ガイドのお礼ってことで、
うん、 おごってもらっちゃった。あらまあ、人様のお財布で食べる大トロの美味しいこと。ああ、とんでもないガイドさんもいたもんだ。へへ、でもご馳走してもらった分、
はい、
しっかり案内してあげないとですね。
そうですね。
でも案内するまでもなく楽しんでたみたい。
案内しなさいよ、大トロ食べたんだから。
いや、その子歴史漫画とか好きで、
うん、
倉庫街を散歩するだけでもはしゃいでたんです。
ああ、昔の建物とか多いですからね。
ええ。でも歴史だったらそれこそ本州にいっぱいあるはずじゃないですか。千年前の神社とか。
日本史だと北海道割と新しいですし。
そうなんです。だからね、
はい。
聞いてみたんですよね。小樽の建物そんなにいいの？って、
ほう。
そしたら、大正時代の匂いが、街並みとしてそのまま残ってるのがいいんですって。
ああ、確かに。幕末から大正にかけてって、いろんな小説とか漫画あって面白い時代ですからね。
それで背景に運河があるわけでしょ？だから、ベネチアみたいな水の都っぽい感じも合わさって、
なるほど。
非日常感っていうの？
うんうん。
そういうのが面白いんですって。
わかる気がします。物語の風景。
そう。そう。第三倉庫もそんな感じになるんでしょうか。
再活用のお話、どうなるでしょうね。
ねえ。それで日中は、お友達の好きなように、ミュージアムとかお土産屋さんを巡ってたんですけど。
ええ。
ただ私その日はガイドさんですから。
そうですよ。
せめて夜ぐらいはとっておきよと思いまして。
とっておき。
観光案内の懐刀、山の上から見下ろす、小樽の街の夜景です。
おお、天狗山。
じゃなくて、けなし峠です。
あはれそっち。
いや、本当は天狗山行こうと思ったんですけどね。
うん。
ロープウェイのお小遣いがですね。
使っちゃったんですか？綺麗に全部。
いやー、でも学校の先輩に車出してもらって、けなし峠のいい景色堪能できましたよ。
君先輩に寿司おごりね。
とにかくお友達も、しっかり小樽を楽しんでくれたみたいでした。
結果オーライです。
私ちゃんとガイドさんできてましたかね？
いや
ー。わかってます。全然ダメダメだったんです。
そうですね。
でもね、地元観光って意外と楽しかったですし、めったにしない分、新しい発見も多いんだなって。次はしっかりガイドさんできるように、あちこち歩いてみようかなと思った一日でした。それでは今日はこの辺で、ここまでは小春立花がお送りしました。
タルッコボイス FM オタル 76.3MHz。
まずは、お疲れ様でした池田さん。
お疲れ様でした。
いつもとまた違った感じ。
違いましたね。
でしたけど、まあ、率直な感想はどうでしょう。
はい、でもここでのお話もそうですし、うん、あの控え室というかそこでも話しててやっぱりなんか意識が高いですよね。なんかいろんなことに対してその好奇心も、ね、旺盛だし。
ニュース見てるとかね、うん、言ってましたしね。
そうなんですよ。小樽のことも知ってるし。やっぱり英語勉強してるだけあってこうアウトプットというか、うん、その思ってることを言葉にして誰かに伝えようっていう意思がすごくあるんだなって感じてて、で、まあ、そこで小樽のことをさらに知って人に知ってもらう、あるいは困ってる人を助けるっていうところにもうすでにそこまで行ってるっていうのがなんか本当感動しました、うん、普通に、
ね
うん、
小学校でね、うん、あんな風に考えられるのってすごいなと思いました、うんうん、さあ、 あの外で見ていたというかね見守っていた観光協会の長岡さんもどうでしたか？は
い、いやーね本当大人でしたね、うん、小さい大人がこの部屋、
本当に
この部屋の中にいたと思って、ね、本当にあのやっぱ英語を勉強するって単純になんかそのなんだろうABCD が得意になったとかそういう意味じゃなくて、うん、本当に池田さんも言った通りその考え方を深めるっていうところもあるんだろうし、いや本当になんか物おじしないあの様子を見てると、うん、あ英語を学ぶっていろんな効果があるんだなっていうのが、うん、ちょっと客観的に見れて発見でした。
本当にあのね実践で学ぶ知識の森っていうそこもねそのスタイルも素敵だなと思ったし、うんまあ、だからこそ子どもたちがあんなね、うん、あのスラスラとというか、うんうんね、発音もよく堂々と話せたりだとか、うん、いやだからいいんですね英語を学ぶって ね、 ね、
うん、本当にいいことなんだなって思いました、
うんうん、いやだから彼らが、まあ、一度出てね、アメリカに行ってしまうかもしれないけど、うん、また小樽に戻ってきたりとかして、うんうん、活躍してくれたら、うん、小樽楽しみですね。
楽しみ、うん、
なんか小説もできたりして、
うんうんね、すごい世界的なパティシエも ね、
ね
楽しみです、
ね、本当に 楽しみですね、はいはい、今日はこの観光協会のおもてなし推進委員のメンバーでもあります、うんこのパシフィック英会話そして知識の森の青木さんに子どもたちを連れてきてもらいましたね、
はい、
はい、ということでまたぜひね、うん、来たいって言ってたのでまたどこかで、そんな英語の会があるかもしれませんね。
いや嬉しいですよ ね、
うん、
来たいっていうまた出たいっていうのはちょっと嬉しいなと思いました、
うんね、池田さんもじゃあ私たちちょっと英語を勉強しましょうね、うん、
いやはいもう少し対応できるように頑張ります、はい、
頑張りましょう、
はい、静かでしたよね池田さんね
静かになっちゃいますよねどうしてもね
構えちゃいました、
はい、さてではですね、まあ、小樽観光インフォメーションということで、うん、まだまだちょっとね難しい時期が続いておりますけれども何か伝えられる情報ありましたらお願いいたします。
はいではどうしましょう池田さんからいきますか。
はい
さっきからちょっとチラチラとね、
はい、チラチラすいません、はい、また境町のネタなんですけども、また秋にいろいろ考えておりまして、はい先ほど出たハロウィンのイベントがまずあります、うん、で10月の23日の土曜日は、はい浅草橋でコスプレコンテストをやります、うん、ハロウィンの仮装コンテストですね、はい、をやる予定でいます。で先月かな七夕の時にランタンをたくさん浅草橋に並べてこう、うんうんうん、ロマンチックな雰囲気を作ったんですけど、うんうん、あれのハロウィンバージョンで、
うん、かぼちゃ並ぶんですか。
かぼちゃかな何かな、はい、またなんか仕掛けをしていこうと思ってます。
はいはい、
でその翌週が本番のハロウィンイベントということで、うん、30、31日で境町のまたハロウィンイベントを、うんうん、ゾンビが来たり、
はい
何かがあったり
何かがあったり
というのをちょっとまた仕掛けを考えております。
はい、
それと、今回初になるのかな、うん境町のですね、レトロな昭和レトロな秋のスイーツ祭り in 境町というのを、う
ん、いいですね、
はい、レトロな感じ、まあ、やっぱり先ほどねりょうたくんもお話ししてくれましたけど、うん、古い建物を利用した街でもあるので、うん、そこでこうレトロな街並みプラススイーツの街でもあるので、うん、そこを楽しんでもらおうというイベントを10月の1日から10月31日まで開催する予定でおります。はいうん、詳細はまた、ホームページ等で発信しようと思ってます。はい、
1ヶ月あるとね、小樽市民の方も行きやすいし、うん、いいですよね。
この食を通して探偵校とかそういう歴史もちょっとこう学べるような仕掛けにしたいと思っております。う
ん
は
い、わじゃあ本当歴史好きの人にもたまらない、う
ん
う
ん、たまらない、
うんはい
うん、そうなんです。
わかりました。じゃあ長岡さんの方からは、
はいですね、さっきさなちゃんの話にもありましたけど、うん、アニメパーティーですね。
はい、
今年はいつものような感じではなくて、うん、天狗山の山頂で、撮影会ですねを予定しています。
はい
はい日にちがもともと予定してたのが延期になりまして、うん、今のところ10月2日と10月3日の土日ということで、うん、天狗山山頂ですねここでコスプレ撮影会
はい、
予定されてますので、
はい、
さなちゃん行くかしらと思って、
ね、
ちょっと伝えたかったんですけど、
ね、ちょっとあったかめのコスプレしてほしいですね。
風邪ひかないように、ね、山の上ちょっと温度低いですからね、
はい、じゃあ天狗山で その、ね、コスプレのイベントというかね、うん、撮影会もそうですしその10月23日は、はい、運河で浅草橋でコスプレの、うんはい、これも、まあ、撮影もできちゃいますもんね当然 ね、
うん、
なんか10月はコスプレ月間です ね、う
ん
ねまあ、ハロウィンももちろんあるしね
し
せっかくですから ね、
ね、うん、
いやわかりました楽しみですね、うんうん、はい天狗まで初めてですねそういうのね
そうそう初めてですよね、うん、ちょっとだからどんな感じになるのか楽しみですね、うんうん、
はいわかりました、はい、あとは何かあります
か。あとはですねその10月と2日と3日に、うん、同じく今度は小樽マリン広場で、うん、北運河サンドエナジー、
う
ん、
あー
本当は8月だったんですけどね、うん、延期になりましてこれも10月の2、3で今予定されてますので、うん、コスプレした方そのまま
あそう
そうそう
天狗山から降りてきて
どうぞどうぞ入場無料でございますのでは
い、
はい2日の方が3時開演で、3日日曜日の方が12時開演ということで今のところ予定されてます、
はい、
またねちょっとコロナの状況とかで変更とかもあるかもしれませんけども、
うん、
あの情報は小樽観光協会のホームページでも出してますので、
はい
はい、ご覧ください。
わかりました、はい、まだまだ本当になかなか読めなくて ね
そうなんですよ。
せっかく決めたものがね時期がずれてしまったりっていうのはあるんですけど、うん、そんな中でもみんなでこう少しでも気持ち明るく楽しいことを見つけていきたいですよ ね、
明るくいきたいです、
うん、本当ですね、うん、ネガティブになっててもしょうがないですし ね
本当です、
はい、わかりました、はい、じゃあ、まあ、いろんな情報は小樽観光協会のホームページでチェックしていただければと思います、はいはい、では、今日は小樽観光協会のおもてなし推進委員会ということで、池田さんと、はい、そして、観光協会の事務局長岡さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆様も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。タルッコボイス次回はそれこそ10月の22日、わあ、それこそコスプレイベントの前日、う
ん、
わあ大変だ、うん、
大変だ、
ね、誰が出てまたタジタジするのか、うんね、どうなりますか。
ゾンビが出てくるかもしれません。
楽しみですね。はい、というわけでぜひタルコボイス次回もお付き合いください。ナビゲーターは田口智子でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は小樽観光協会、協和総合管理株式会社の提供でお送りしました。